ではそろそろ時間でございますので始めたいと思います。どうも皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も朝早くから、お出ましいただきまして大変ありがとうございます。本当にこの1ヶ月間また動きが激しゅうございました。なんか今までの、考え方ではなかなか理解できないようなことが、最近増えてきているというところでございます。まあでもなぜそうなるかで、これからどうなるかは、まあ概略皆様に前からお話ししている通りでございまして、そんなに驚くべきことが起きているとは私は思わないんですが、まあとりあえず、まあ今何起きているかについては今日は整理しようと思います。で、日本再生のことなんですけども、今までの世の中の変化とはいくつか条件が違うところがあります。例えば覇権の交代というようなことで時代が変わるんだれば、新しい覇権とともに未来を作るというやり方ができます。しかし覇権の交代ではなくて覇権の消滅ということになりますと、覇権というものはもう使えませんので、上からは無理ですから下からということになります。それから政治家があるいは政党がしっかりしていれば、まあ、ここと組めば何とかなるということになりますが、しっかりしてないとなると政党と組んでも始まらないということになります。では労働組合がしっかりしていれば労働組合と組んで何とかなるかということありますが、なかなかそういうわけでもない。で、世界を見てもですね、やっぱりなんかこう日本と同じように、リーマンショック以降流動化しているところが多くて、今回はですから明治維新とも違いますし、昭和20年時とも違いますし、どちらかと申しますと、室町幕府が解けていった応仁の乱以降の世界と大変よく似ているんです。ある意味では本物の乱世でございます。乱世の中に未来を作るというのはかなりたくましい仕事になります。ですから、まあ、その辺の気構えもですね、皆さんに今日はよく持っていただきたいと思うと同時にですね、その戦国、まあ、江戸、鎌倉時代の末期から戦国時代までの、戦国ですね、正確には室町時代の、南北朝統一までの、歴史をもとに書きました太平記という物語があります。乱世はどういうもので、どうやって生きれば幸せを手に入れることができて、どうやって生きることが後から後悔しない生き方かっていうのはこの本にほとんど全部書いてあるんじゃないかなと私は前から読んでと思うんです。まず第一に、乱世を生きるために、必要なことは、乱世の先をいつも明確にイメージしているということです。なぜあの物語が太平記という名前なのかなんです。ほとんど戦争の話しか書いてないんです。ほとんど前編にわたって戦争の話しか書いてないんです。それがなぜ太平記なのかです。その理由についてはよく見ると巻頭に書いてあります。太平の世を送るためにはどんな政治をすればいいかをこの本では皆さんにお教えしますって書いてあるんです。だからこの戦乱の世の中で何もかもが流動化していく。天皇がですね、それこそ、裸足になってですね、田んぼの中を逃げていく、そこを後ろから矢を追いかけれるような時代になっても、結局世の中は前に進んでいきますから、そういうことが起きても、要するにちゃんと生きることができるためにはどうしたらいいかということを書いてあるのが太平記なんです。で、そのエッセンスをまず言うならば、混乱はいつか必ず終わる時がある。そのどのように終わるかが最大の勝負で、その混乱が終わった時に自分がどこに立ってるかが一番ある意味では大事なことなんです。混乱が終わった時に、例えば、古い時代の先頭に立っていると、まあ全ての十字架を背負って相当長い間、何もできなくなります。あるいは何もしないでいるという手もあるんです。何もしないでいると新しい時代が始まってもなんか引き続き漂っています。しかしこれは大体ですね、不遇な運命に合います。時代の荒波を受けて非常に不遇な人生を送ることになることがほとんどなんです。一番賢明な方法はその次の時代に向けて自分で舵切って歩いていくことです。で、大抵の場合、例えば太平記もですね、一番最後のところは面白いんですよ。南北朝の統一が起こったんですね。その最後のところは、いよいよ新しい時代が始まったじゃないですかって書いて終わりになってるんです。 実際にはその後まだまだ戦国時代もあって、そしてその先ね、大阪の乱もありますから何百年と混乱は続くんですが、なんて言うんでしょうか、一つ前に進んだという、今までありえなかったことがなんかここで生まれた、その大混乱が一つこう収まっていった、そういうなんか安堵というか喜びっていうのがあの本を見るとよく書いてあります。その今回の混乱がどれぐらいの長きにわたるかについてはこれはまだ分かりませんが、私はそうそう長くないんじゃないかなと思うんです。それはいろんな理由がありまして、またそれをお話ししますけども、したがってそのどのように振る舞って最後どうなるかってことについては、今多くの人たちはそんなことはすぐ未来のうんと先の先のことだと思って考えてるからほとんど何もしていないんですね。すごい空白と油断が世の中にあって、でも逆に言うと何かやるにはこんなチャンスはないんですね。前に出てって何かいい仕事するにはこんなチャンスはなくて、ですから気がついたら視界はすっかり開けていて、誰も何か異論を唱えなくなっていて、じゃあそれでいきましょうと、多分そんな風に今回は世界は動いていくんだと思います。その中からもう具体的なことが今始まっておりますので、今日はですからまずその時事の部分からそこをやっていきたいと思いますが、私どもで昔から申し上げている日本再生というのはですね、もうある意味ではこういうことが起きたっていう前提で前から話をしているんです。その20世紀の今までのシステムに乗っかる話ではなくて、土台がこう動いていって、こういう土台になるからその上に乗っかるっていう話をずっとしているんです。だから土台がなんか動いてないうちはですね、なんでこれができるんだろうなと思ってる方も多かったと思うんですが、まあ土台が動いてきますとですね、あ、なるほどそうか、土台がこうなるんだからこうなんだなと、だんだんお分かりいただけるんじゃないかと思いますんで、今日はその、地域のひな型研究会の皆さんに来ていただきましてですね、要するに、新しい仕事の作り方の話をします。要するに、今一番足りないのが雇用でしょ？雇用ってどうやったら作ったらいいかって話を、まあ、その根幹部分なんです、実は。その地域の避難型の一番の根幹部分はそこの話でありまして、まあそのことについてご説明をしていきたいと思います。で、実際になんか動くときの政治家ってよく探すといますね。政党ではいないけども、なんか分かってる人はいます、はっきり言って。ちょっと今名前は言いませんけども、そんなに日本人のみんなバカでもないですね。で、腰が抜けるのが大体8割と見てください。腰が抜けるのは8割だけども、まあ、あとの2割ぐらいはですね、なんとか頭ついてこれるかもしれません。まあ、だから私はまあ、ね、そんなに悲観もしてないということでありますが、じゃあまず今日のことでございますが、時局認識、今起きていることで。まず金融の話、金融経済から参りますが、黒田日銀総裁の超緩和継続の意気込みが衰えてきた。国会答弁からよくわかる。黒田緩和が終わった時が大変なことになる。巨額財政赤字問題が生む日本政府大整理と。日本もですね、ずっと前からその財政赤字はこうひどいんですけども、まずここだけ押さえておいていただきたいんですが、確かに財政赤字ひどいですが、日本はただいま世界に対しては債権国であります。国としては債権国なんですね。ここすごく大事なところで、国として債務国であるのと国として債権国であるのではだいぶ様相が違います。で、債権国である場合はですね、国内で金融危機だとか国内で経済危機が起きた場合には海外に置いてある資産を売り払って国内に金戻してきますから、為替は円高になります。で、国はなかなか潰れません。一方、債務国が危機を起こした場合はこれ外から入ってくる金ありません、逃げていくだけですから、これは金融危機は同時に紙幣の増発によるハイパーインフレをもうその場で引き起こしていきますから、これはもう通貨はどんどん安くなってきます。ですから危機が起きる前にまず見極めなければいけないことは、その国が債権国か債務国かということです。債権国であれば通貨はドカンと強くなります。で、そこに世界中から金がドーンと集まってきます。債務国だと金はドーンと逃げてきます。この一瞬に決着ついちゃうんです、本当に。で、今のところ日本はですね、まあ細かい統計までどこまで信用できるかっていうのはあるんですけども、少なくともまあ表向きはですね、というか実態もそうだと思うんですが、債権国だと思います。ですから為替はなかなか安くなりません。なんか危機があるために為替は強くなると考えておいていいと思います。 例えば安倍政権がですね、辞表を出したとかですね、なんかいろんなことがあっても、多分それは円高の要因だと思うんです。反対にですね、アメリカは、あれは債務国ですから、なんかあれやドルは安くなってきますね。ヨーロッパは微妙なとこですね。EU は私微妙なとこだと思います。ドイツだけを取ったら、それは当然債権国でしょうけども、あれがギリシャだとかイタリアだとか全部抱えてるわけですから、非常に微妙なところで、スイスは債権国ですね。明らかに。だから、今明らかに債権国だと言っていいのは多分日本とスイスだけだと思います。だから金は結果的に日本とスイスに集まってくると思います。で、これがだからまず今の世界の情勢で、中国は、あれ債務国じゃないですかね。見ててそんな感じがするんです。なんか統計上は随分債権持ってるようなこと言ってるんですけども、あれ、帳簿に載ってない、公表してない債務が非常に多いと前から言われてるんですね。地方政府や民間の、まあ言ってみれば違法な債務ですよね。結果的に中国見てると、最近すごく静かですよね。もし皆さんが中国のリーダーで、中国立て直すんなら、今何します？もし金があれば。私ならこうします。私が習近平ならですね、習近平の中国を作るための一大投資を始めます。毛沢東の中国、鄧小平の中国に続いて習近平の中国を作るべく、今までのアメリカ式、ヨーロッパ式投資が全然違う新しい投資をドワーッと進めて、中国中から失業者をなくします。そしたら、まさにアメリカもヨーロッパも後ろからついてくるでしょ、ロシアも。全くやってる人がないですね。なんか粛清だけやってますよね。あれ見てると私は金ないんじゃないかなと思うんです。で、それだけじゃなくて、アメリカとの関係も随分なんか不明朗ですね、あれお金の関係がね。まあその方もちょっと後で話しますが、どうもあれ債務国じゃないかと思うんです、見てて思うと。そうするとやっぱり、最後債権国ってことは日本とスイスですから、特に日本は財政の問題を直すときイコール、財政の問題がパンクするときイコール、日本全体を直すときになってきて、そしてやっぱり日本を作り変えるときがこれ来るんでしょうね。私はそんな風に思うんです。で、この去年、先月起きた事件が例のスイスの、介入の停止なんですね。スイスはですね、ご承知の通り、金の大金庫があるんです、あそこ。で、永世中立国でございますから、例えば今みたいに世界中で戦乱が起きますと、みんなお金はスイスに集まってきます。自分の家に置いといても、ね、逃げ出さなきゃならないことありますから、家の庭に穴掘って埋めるっていうのは世界では一番危険なことなんです。そこを取られたら二度と金取れませんので。ですからみんなスイスに金持ってくんです。スイスの口座に金を入れて、電話一本で好きなところに送金してもらう。こうやって世界の人たち生きてるんです。ですから今スイスに金が集まるのは当然で、で、ですからスイスドルが高くなるのも当然で、で、それが叶わないっていうんで、まあスイスにも輸出業者ありますからね。で、まあとにかくスイスフランを高くしないようにずっと介入していたわけであります。スイスフランを売ってユーロを買う、ドルを買うということですね。あれ、もう一つ半分はですね、スイスもやっぱり世界に協力するって意味があったと思います。スイスはそれまで大変孤高の国を保ってまいりました。金融的にはですね。銀行の秘密を守るしですね。まあ言ってみればスイスは全く独自のルールでやると。ヨーロッパ行きますと通貨3つあるんですね。ユーロとですね、ポンドとスイスフランってあるんです。これちゃんと使い分けられておりまして、生活や仕事で使う通貨はユーロなんです。で、アメリカの金融市場と、まあ、つながって、いわゆる金融の投機的取引をするときは、ロンドンに行ってポンドを使うんです。で、相続だとかですね、いうときにはスイスフランを使うんですね。あれちゃんと使い分けを皆さんしてるんですが、この、特に相続に関する部分で、まあ、脱税をしていたというので、ね、随分摘発を受けましてですね。で、スイスも、銀行の秘密を明らかにするということを言ったわけですね。ですから、スイスも、まあ言ってみれば、世界のルールにかなり近づいてきたわけであります。そうなってくるとですね、やはりスイスも応分の負担ということは当然必要になってきます。で、彼ら3年間頑張ったんです。とにかく私最初から無理だと思ってました。こんな世界中混乱するのに、それはみんなですね、スイス避難所ですから、あそこに金が集まってくるの、それを介入で止めるなんて根本的に無理だと思ってました。でも3年よく頑張ったと思います。3年頑張ってもうできませんでやめたって言うんですね。スイスフラン暴騰して、ドルユーラボンと起こってきたわけですね。で、あれはですね、いろんなショックを世界に与えましたけども、 もちろんあれで大損した投資家もいたわけですけども、やはり中央銀行はいろんな政策を言うし行動するんだけども、決してオールマイティではないということは改めてよく分かったわけでありますね。だからまああれを見てると、要するに次にダブって見えてきたら日銀総裁だったんです。日銀総裁いつまでできるんだろうな。なんか無制限の金融緩和をいくらでもやるって総裁言うけども、これいつまでできるんだろうな。いつまでできるのかなっていう声がすぐに上がったんです。で、その1月のスイスフランの大暴騰以来、日本の国債市場が非常に不安定になってきたんです。何者かが特に朝一番で国債をドンと売るんです。そう見てる方お分かりだと思いますが、午前中に誰かがですね、国債をドーンと売ります。先物なんかでも。誰が売ってるか知らないんです。まあ、外人であり、日本人でも売ってるのかもしれません。で、それをあと午後になる、それから日銀がですね、一生懸命買い戻してるんです。で、次の日の朝、誰か朝ドーンと売るんです。そのまた買い戻してるんです。1ヶ月ぐらいそんな相場なんです。今まで見たことないです、ないのね。ということは誰か、売り崩しをしようとしてるか、あるいはもう危険だから投げるか、どっちかしてるだってことですね。で、株式も中長期債も外人は今売りですからね、日本については。アベノミクスについてはもう外国人投資家も完全に諦めておりまして、特に一番効果的だったのが、効果的で一番それ、みんなが、まあそうだなと思ったのは昨年の末にですね、安倍内閣が、経済対策として商品券の話を言い出したんですよ。昨年末でしたね。なんか第三の矢が商品券だって聞いてみんなずっこけちゃってですね、これはもうダメだわと。で、実は年明けロイターにですね、日銀がヘリコプターまで巻くっていう記事が出たんですよ。見られた方いらっしゃると思いますけども、日本人一人一人にですね、電子金券を配ると。これ20万円入ってると。で、これ1年間使えるんだって。でも1年経ったらこれ使えなくなるお金なんだと。これを国民に巻くと。で、そのお金の裏付けは何もないんだ。ヘリコプターマネーを先進国で初めてやるんじゃないか。ビニにサインに細かいこと書いたらかなり長い記事だったんですね。もうこれ行かれたなと。行かれたなという感覚だったと思います。だからもう年が明けてましてから外人は大体もうずっとこう売ってきてるんですね。で、国債の方もだから非常に不安定だ。で、国会が始まりましてですね、その国会でこう、黒田さん呼ばれて質問を受けるんですが、まあテレビ見られてるかお分かりだと思いますが、すごく最近自信がないんですね。まあ昔みたいに横柄なですね、こう、稀有壮大な雰囲気がね、全くなくなっちゃったんです。そうしましたらですね、ちょうどその前1月ぐらいからなんですが、自民党に山本幸三という議員がいるんですね。この人は、新進党じゃないかな、一番初めは。で、この人が、あれです、アベノミクスっていうか、アベノ政権は、追加金融緩和を望まないって言ったんですね。ほら、もうここで、そこが出ちゃったんですよ。日銀総裁は無限に緩和すると、いくらでも方法があると言ってるのに、安倍政権内部からは、追加緩和不要だって声を超えてきたんです。もうこれで、こう、言ってることが180度違ってきたわけですね。そしたら最近になりまして、日銀内部でも、追加緩和は不要だという議論があるんだと、新聞記事が出てきたわけです。そして6月に退任する森本さんという理事がですね、審議員ですね、現在の量的質的緩和の副作用について注目しなければならない。それから今度は円安についても副作用に注意しなければならない。こういう話できたんです。いつの間にかですね、黒田包囲網ができてたんです。黒田包囲網が。もうだいたいこれ勝負あったですね。だから、日銀、スイスは3年介入しました。日銀は3年持たなかったんじゃないかな。もうここまで周り、これ固められちゃってますからね。さあ、そうするとですね、この後が大変なんです。要するに、こんなバカな緩和してしまいましたから、例えば、今日銀が買ってるものは国債だけではないんです。株がそうです。それからリート、不動産投資信託はそうなんです。それから外貨がそうなんです。日銀の買いが引っ込んだら何が起きると思います、皆さん。これみんな下がっちゃうんです。例えば株はですね、まあこれはいろんなご意見あると思うんですが、まあ、ちょっと詳しいっていうかね、その相場の雰囲気知ってる人と話をすると、今、実需の買いは日経平均1万2000円でないと入ってこないって言うんです。今の1万8000円で買う人はいないと。実際に買ってる人いませんから。じゃあどこまで下がれば、本気の買いが入るかです。本気の買い物が。1万2000円だったんですね。 1万2000円ぐらいまで落ちてくればね、買ってもいいかなって人は出てくるだろうと。それまでは、まあ、あやとりぐらいで出てくる人いるかもしれないけど、本気で買う人いないよと。ということで、今1万8000円でしょ?3 分の2ですよ。3分の2まで落ちないと、本気の買いに入らないってことでしょ?日銀が辞めちゃったら。どうします皆さん、6000円落っこってきたら。で、今度はですね、私本当にもう一つ危険なのが、リートだと思ってるんです。不動産ってですね、まあ普通に考えますと、地主さんがですね、あるいは建物を建てたいっていう人が銀行から融資を受けて、まあ建てて自分で経営するんですが、最近その地主さん、オーナーさんに相当する人たちが、ファンドであることが多いんですよ。なおかつその個人でやってるっていうのは会社でやってまして、会社が借金してね、まあやるんですが、その借金もですね、ただ単に銀行と貸借契約を結んでやるんじゃなくて、これを市場に売っ払っちゃうんですね、この債権を。債務を。市場に売っ払っちゃうんですね。だから結果的に市場の多数の投資家から金を集めて、ビルを買ったりマンションを買ったりという、こういう形式が非常に多いんですね。証券化って言いますけども。で、リートという名前がついてます。これは昔からの言葉の30年ぐらい前からもある言葉で、不動産の、まあ、賃貸物件なんかを、賃貸ですね、主に賃貸で収入を得るようなものを、まあ、担保にした投資信託みたいなのをリートって言うんですよ。で、これをですね、実は日銀は、もうずっと買い続けてるんです。どんなものが入ってるかと申しますと、大体東京のものが多いんですよ。何十億円のものですから、これは結構大口のものでありまして、東京の大きなオフィスビルとか、タワーマンションだとか、ああいうもの結構入ってるんです。で、今東京のそういう投資物件っていうのは、とてつもなく値上がりしてしまってるんです。もともとですね、ビルの、建築費なんか上がってますから、もともとのコスト上がってるんですけども、それ以上にですね、日銀がむやみに買い上げますもんで、リートの値段が高止まりしちゃって下がらないんですよ。その間に需要家がいなくなっちゃったんですよ。なんかそのオリンピックって言ったってなんかあまり冴えた話聞こえてこないでしょ。で、結局そのね、ああいうタワーマンションだったってこれからどんどんどんどん値上がりすると思えばともかくもう今が天井だと思うと新しい投資家入ってこないんですよ。外国人投資家でですね、中国の人たち入ってきてる部分もありますが、あれはもっと小さい物件ですね。あれもそうそうもうピーク過ぎてんじゃないですか。中国人の投資家の方がですね、よく入っているオフィスビルなんかを買うケースあるんですね。居抜きで買うケース。ただもうそれもそんなに大量ではないと思うんですね。で、そういうのをですね、結局だから最後は日銀が値段歪めちゃってるんですよ。日銀がむやみにリート買い取りますから、高値張り付いちゃってて、あれ日銀がですね、売ったら、買うのやめたら、落っこってきますよね。落っこってくると、不動産というのはなかなかね、新しい買いでつかないんですよ。不動産っていうのは、買いと売りの需要が極端に触れる投資物件なんですね、あれ。だからその値段が下がったらみんな売るし、上がればみんな買うということですから、日銀が買うのやめました。リートの値段下がってきました。リートから逆算した不動産の、ね、価値はこれぐらいですと。これ下がってきたら誰も買わないですよね。そうすると今、不動産そういうね、投資してる人たちも、これ行き詰まっちゃいますよね。で、リートというのはですね、これ個人が銀行から借りてるわけじゃなくて、市場から借りてますから、そのところの市場の投資家をですね、ああ、損しちゃったという話になるわけですよね。で、そうすると、今度はこの損を埋めるためになんか他のも売らなきゃならない。と今じゃあ建ててるですね、そういうビルなんかもじゃあテナントが入りませんとか、今度そういう話になってきますから。だから東京は被害者になりますよ、あれ。リート日銀が買うのやめるだけで東京は被害者になってきます。大変なことになりますよ、あれ。それから外債がそうですよね。ある意味では、スイス中央銀行、スイス国立銀行と同じことを日銀やってるわけですね。ドルを買って、ユーロを買ってと。で、これも、例えばですね、GPIF ってあるじゃないですか。年金基金ですね。あれの理事の一人が、昨日だか一昨日だかそういうことを言いまして、為替ヘッジしろって言ったんです。円高行ったら危ないじゃないか。為替をヘッジしろって言ったんです。為替ヘッジするってことはほとんど買ってないってことと同じなんですね、あれ。ヘッジしちゃったら。だから要するにドル買い支えをやめろって意味ですね、あれはね。公然と話が出てきましたよ。ということは日銀もですね、もし今の黒田緩和が終わると、ドル買いません、ユーロ買いません、今までみたいに買いません、場合によっては売りますってことになってくると、どんどん円高ですよね。で、国債がそうですよね。もう国債始まってるわけですよ。金利が微妙に上がり始めていて、売られ始めていて。と、この後始末っていうのは大変なんですよ。ということですね、 あらゆるものが売りやびせになってきちゃうわけです。で、私はこれが実は日本を変える非常に大きな力になってくると思います。例えばですね、国債が売られますね。金利がドンと上がりますね。皆さん借りている住宅ローンが金利がドンと上がりますね。どうするます皆さん。それ学ぶために今日皆さん来てるんでしょう。ギリシャのやり方学んでください。払わないって言うんですね。払わない。ね、こんなもんですね。払ったら潰れちゃうから払わない。いや、冗談抜きにですね、去年から世界で起きてることは、こういう債権債務の問題について、債務者がルールを変えるっていう時代が来てるんです。普通ですね、借金というのは、債権者、債務者いると、債務者が払えなくなると、金を貸した方の論理で物事進展してきますが、去年のアルゼンチンの破綻以降は逆なんです。払えない方が、このルールでしか払わないぞと、お前どうするんだと言って、金を貸した方に突きつけて、貸した方は結局それを飲むという事態がどんどん進行してるんです。今回のギリシャもそうですね。これは非常に大きな転換で、例えば日本の銀行にしたってですね、じゃあ本当にじゃあその住宅ローン債務者みんなですね、破産させたらどうするんですか。どうもならんでしょ。で、別に所得があって払える人いいですが、これ以上所得ね、伸びそうにないところにですね、金利だけ上がって払えなくったらどうにもなんないじゃないですか。だからあれは結局ギリシャと同じで、成長連動債ということってあるたき払いの 最速なしに多分変わると思いますよ。それ以外方法がないもの。それから例えばですね、今日の新聞に載ってますが、今金融庁は銀行の資産査定において債務者の調査をほとんどしていないんです。例えば銀行が皆さんの会社にお金貸すとします。金融庁がじゃあ皆さんの会社の資産内容を調べて銀行の融資が適切かどうか調べてるかどうかというと、中小企業については調べていないんです。大企業についてももうこれからほとんど調べないことにするって今日書いてありました。国は逃げてますね。もうそこ触らない。そこ触ると今度金融危機が起きた時に全部国の責任言われますからね。信用保証協会とかなんかそういうのありますから、もううちは知りませんよって金融庁逃げてますよね。全部銀行が自分で知りますなければなりません。ということはですよ、今度民間の場合は多分民間の企業とか、それから住宅ローン借りてる人、本当に金利上がっちゃった場合は、多分払いませんで通用すると思います。やってみてください。これは本当にそういう運動が多分生まれてくると思います。払いませんし、払えませんから払いませんと通っちゃうと思います。今力関係はもう世界そんなに動いてきてるんです。で、問題はしかしですね、社債を発行したところです。これは銀行の相対とはちょっと違いまして、もうちょっと複雑になります。社債の場合はですね、アルゼンチンみたいに結局大多数の債権者で合意を取れれば、それで債務繰り延べを決めて納得できない債権者に対しては踏み倒すと、こういうやり方があるんです。去年の夏のアルゼンチンそうだったんですよ。アルゼンチン昔デフォルトしましたでしょ。それで一時非常に厳しかったんですけども、中国から投資が入ってきてとりあえず金払えるようになった。ついてはですね、債務の再編をお願いしたわけです、債権者たちに。で、大抵の債権者は合意しまして、一応も払える条件ということで、債務の再編をしたんですが、中にアメリカのヘッジファンド、ハゲタカファンドの中に合意しなかったところがあるんですよ。ちゃんと規定通り払えた。で、ここはですね、アメリカの裁判所に訴えたんです。規定通り払え。で、アメリカの最高裁で払えっていう判決が出たんです。で、この判決をもって、アルゼンチン政府に迫ったんです。払えと。アルゼンチン政府は払わないって言ったんです。他の大多数の債権者で合意してるのに、お前のところだけ払わない。アメリカの最高裁の判決なんか関係ないんだって払わなかった。本当に払わなかったんです。金があるのに払わなかったんです。そこが去年の金融危機の大暴落の本当に始まりだったんです。そこからです。油が大暴落したり、世界の新興国の株大暴落したのはそこだったんです。だから98年のロシアの危機と同じ。金があるのに払わなかったですね。それから去年の12月がそうでした。ちょうどロシア危機、ギリシャ危機騒いでる頃、12月の半ばでございました。夕方私、家でこうね、仕事しながら、なんか、為替レートが出る画面あるんですよ。見てたらですね、ユーロがずずずっと上がってくるんですよ。 ユーロがずーっと下がってて、ルーブル下がってくるわけね。お、なんかやってんなと思ったんですね。おー、やってるやってる、これなんかルーブル、ユーロ下がってきたぞと。これ、ヨーロッパ騒ぎだな。で、夕方になりまして、ドイツとかね、株が始まるでしょ。株がどんどん下がってくるわけですよ。あー、これ危機が始まったらどうするんだろうなーと思って見てたんですね。どんどんどんどん下がっていくわけですよ。で、要するにもう、ロシア制裁の問題とかギリシャの金融機の問題でみんな話が全然噛み合わないわけね。で、もうロシア潰れるみたいな話みんな言うもんで、どんどん暴落していくわけですよ。で、だから党の本人は、ロシアは、まあ、緊急事態だって言うんだけども、なんかあんまりなんかやってる様子がないんですね。で、どうするのかなと思ってですね、まあ、その日寝たんですよ。いや、次の日起きまして、朝7時のニュース、ちょうどテレビでやってました。テレビ見たら、オバマが出てんですよ、テレビね。記者会見やってるんですよ。ギリシャに、キューバに対する経済制裁を解除するって言ってるんですよ。おー、すごいと。50年前に自分たちで一方的に始めたのに、キューバに対する経済制裁でしょ、これ。アメリカが一方的にやったんですよ、あれ。50年続けたわけですよ。これで解除するって言ったわけ、アメリカがね。あ、やったなと。要するに、ロシアは金があんのに、金のパイプ止めたんですよ。払わんぞと。ね、デフォルトさせるぞと。どうすんだ、どうすんだと。お前からんで金払ってほしいんだろうと。ほら、金飛べろ、株下がるだ、ユーロ下がるだ、ルーブル下がって何が困ると。ロシアっていう国はですね、あれはヒットラーもナポレオンも、自分の国に全部招き入れて、もう死に物狂いの戦争をして、冬将軍まで粘って自滅させる、そういう戦い方ができる国ですから、多少金が払えないぐらいで粘ってくるじゃないんです、あの国はね。おいで見てたらずっと金払わんぞ払わんぞってやってて、あれ多分よ、まあ日本時間の夜ですが、向こうは昼間ですが、アメリカが屈したんでしょ。で、要するに、どうするんだと、金払ってほしきゃ、キューバの制裁解除しろと、いくつか条件つきつけたんですよ、あれ。で、オバマが、わかりましたと。じゃあ、キューバ、終わりにします。そこから、ルーブル戻ってったんです。株も戻ってったんです。見事でしたよ。ほんと、それを契機に、また全部そば戻ってきましたよ、12月の時。おー、やったな、と。で、このキューバは昔も、今も、後ろは全部ロシアですから。で、その後すぐ出てきたのが、新聞出てきたのが、この仲介の労を取ったのが、ローマ法王だってわけですよ。ローマ法王がね。で、ローマ法王って今どこの国の出身か知ってます？皆さん。アルゼンチンなんですよ。そうか。じゃあ、アルゼンチンってあれ社会主義国ですから。アルゼンチン社会主義国なんで、あれロシア昔から仲いいわけね。ああ、じゃあロシアの去年の7月の時もあれ、ロシアが後ろにいたんだなと。もうアメリカひっくり返してやれと。何が最高裁の判決だと、アメリカの。こんなのひっくり返してやれと始めたんだなと。で、ローマ法が間に入って、長すぎしてやってて、で、アルゼンチンひっくり返して、で、キューバあんな風にして、キューバその後どうなったかというと、カストロさんますます強気になってきて、今度はグアンタナモ返せって言ってますから、アメリカに。グアンタナモ返せって今言ってるんですね。いやなかなか大したもんですよ。だそういう世界だから、もうやっぱ債務者が絶対強いんですよ。金払ってほしいんだいいこと聞けと。こういう世界ね。すっかり変わってますから。まあちょっと話脱線しましたが、まあだから金利上がりますと、社債については一応それがやればできるけども、さあ問題残ったのが国債なんですよ。どうするかです。今ですね、この1月の事件以降、財務省の連中たちもかなり神経質になってるようですね。OB たちも。どうなんですか？大丈夫なんだろうか？大丈夫じゃないですよ。黒田日銀フラフラなんだから。金利ドーンって跳ね上がっちゃいますよね。そしたらもういよいよ非常事態でございますから。そうすると、その非常事態はいろんなことで起きえます。なんか銀行が潰れることで起きる可能性もないとは言わないけども、例えば安倍内閣が突然万歳しちゃったとかですね。まあいろんな要素は考えられますよね。そうした場合に、要するに日銀は今300兆円くらい国債持ってますから、1% 金利上がれば30兆損が出ますから、もうこれで日銀債務超過になります。で、民間の銀行や年金もそうです。金利上がっちゃえば全部債務超過になっちゃいます。そしたらどうするかって言ったら、これは簡単なんですね。前から言うように。債務者に合併しちゃえばいいんですよ。日銀と政府合併すると何が起きると思います？ 日銀が債務、政府が債務者でしょ、日銀債権者でしょ、300兆債権債務消えるじゃないですか。だからそれ国が日銀を発表しちゃうと、300兆ね、債権、日銀持ってて、その債務、政府持ってるじゃないですか。これ消えちゃうじゃないですか。で、民間の金融機関は600兆円くらい全部ありますかね、民間全部合わせりゃね。これ消えちゃうじゃないですか、合併すれば。要するに債権債務の総裁やったら消えちゃうじゃないですか、それで。そしたら、あとは外人が持ってるせいぜい100兆でしょ。それぐらいなら払えるでしょ。国債消えちゃうじゃないですか。消えちゃうみたいな話じゃないですか。言われればできると思いますよ。で、その代わりですね、その代わりそれをやるということは、国は二度と国債発行できないんですよ。もう誰も買いませんからね。ということは、ここで国の大整理で、国債発行しないで政府運営するようにすればいいんだから、今だいたい90兆、100兆の予算組んでますが、まあだいたい、そうなってきたときに上がってくる税収は、まあ、せいぜい 30兆から40兆、35兆ぐらいとしましょうかね。さ、3分の1ぐらいだと思いますよ。ということは、公務員の数も3分の1にして、で、新しい政府を作ってやり直せばいいわけね。当然、法律なんかも、役人の数が減れば、法律執行できなくなりますから、執行停止の法律がたくさん出てくるはずです。いろんな許認可についてもね、もう誰も担当者いないんで、許認可できませんとかですね、出てくるはずです。そうすると、これ政府は変わりますよ。これチャンスなんですよ、日本にとってみると。これだけですね、非効率で政府どうにもならないのはですね、黒田さんが万歳すると、これ全部変えられるんです。普通人はですね、日本が潰れるって言うんですね。いや、潰れはせんですよ。日本政府は潰れるけど、日本は潰れないですよ。日本はですね、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、何時代ってあるように、政府はコロコロコロコロ取り替えならここまで発展しているわけですから、別に政府ぐらい取り替えるのは別に昔からそんな難しいことでもないんです。日本という国はなかなかのものでありまして、政府がどうであろうが、国はちゃんと続いておりますから。漫画みたいに来るかもしれませんけども、それやればできますよ、皆さん。で、まあ私も知り合いにそれ言うとね、大体、ね、政府の近い人に言うとみんな頭がフリーズしますね。カッとね。でもだって皆さん、戦争終わった時だって陸海軍廃止したんですからね。陸海軍廃止するなんてことは、あの当時は考えられなかったと思いますよ。で、ちゃんと今日本あるじゃないですか。それぐらい大丈夫ですよ。まあだから、とにかく混乱もあるでしょうしね、みんないろんな議論出てくるんでしょうが、しかし間近に迫ってると見るべきです。黒田さんが、黒田緩和が終わりになるのは間近に迫ってると見るべきで、それに伴う様々な混乱について、我々は事前によくですね、目配りしていく必要があります。円高、株安、不動産暴落、金利上昇、この症状が出てきますから、で、まあそれをですね、やっぱりあるなというぐらいのことは少なくとも頭に入れておく必要があります。それからもう一つですね、ちょっとこれに間に合わない新しい話なんですが、アメリカが利下げしそうですね。利上げじゃない、利下げなんです。それはですね、先週、オーストラリアが突然利下げをしたんです。やっぱり不景気なんですね。資源が下がっちゃって。これは非常に皆さんびっくりしましてですね、オーストラリアなんか利下げをしたんだと。それから、2日前は、スウェーデンが利下げをしました。マイナス金利に下げをしたんです。すごいですよ。本当にマイナス金利にしちゃったんですね。で、やっぱり不景気なんでしょうね。あれ、アメリカってそんな景気良くないんですよ、みんなが言うほど。景気の良い街は確かにありますよ。しかし、全体として見れば、アメリカは不景気なんですよ。だってさ、雇用なんかの、ね、見かけ伸びたって、飲食業のバーテンさんとかウェイターさんが増えてんだよね。あと、何ですか、あれが増えてるんでしょ、非正規の方たちがね。いわゆるマネージャーたちの仕事はどんどんアメリカ減り続けてますよね。そして、ここに来て致命的になっちゃったのが油の暴落です。油の暴落だともうテキサスは持たない。で、テキサスを持たないだけじゃなくて、あそこのヒューストンっていう街とか、オースティンっていう街はですね、不動産ブームでもあったんです。このエネルギーに湧く不動産ブームがあって、これもお釈迦ですよね。カナダだったらカルガリーとトロントです。お釈迦になっちゃったわけですよ。とてつもない福が来るじゃないですか、ここに。そうなってきたときに、アメリカ景気いいはずないですよね。だから、普通にもし皆さん、アメリカで政府運営するなら、ここで景気がいいなんていう必要は全くないんですよ。景気は良くないから金融緩和を続けますって言っていいはずでしょ。ねえ。 何もこれ行きがあって景気がいいから金利上げなきゃなんだよ、そんなこと言う必要はないわけで、いやうちの国もなかなか厳しいと、油も暴落しちゃったしですね、これは不景気なんだから金融緩和は続けますと言って何も問題ないじゃないですか。ところが3年ぐらい前からひたすらね金利を上げることだけ言うわけですよ。理由がありますよね。だってドル防衛でしょ、ドルを守るためでしょ、金利を上げてドル高にしないと国持たないんでしょ、だから大嘘ついてるんでしょ、あれ景気がいい景気がいいっつって。だからもうドルが下がってよければいくらでも行けるわけですよ、不景気だと。不景気で金融緩和しますって。ところがそれは債務国はなかなかできないんですよ皆さん。債務国ってやつは不景気だともうダメだって言ったら金が全部逃げ出しちゃうでしょ。これ言ったら、言ってみればですね、一升瓶の底が抜けるみたいな話になりかねないんですよ。一升瓶持ってる酒あると思ったら底が抜けちゃった、水が出ちゃったってことになりかねないんですね。だと思いますよ。だから言えないんだと思うんですよ、あれ。そうすると今これ、だんだんその言わなきゃならない決断が迫ってきてるんじゃないですかね。実は去年の秋からですね、私知り合いの中にそのアメリカのセキュリティやってる人がいましてね、その人の話で、そのアメリカがですね、プラン B を用意してるって話が聞こえてきたんですよね。国内ドルと海外ドルを分離するって話が聞こえてきたんですよ。その準備をしてるんだと。で、その最大のポイントっていうのは言ってみれば踏み倒しなんですよね。踏み倒しを考えるってことなんですよ。ああ、やっぱり考えてんだなと。やっぱりそうかと思いまして、で、それが今継続してると見るべきですね。例えばね、1980年代の初めに油がすごく暴騰した事件がありました。第二次石油危機です。あれ、暴落したんですよ。80年代前半にね。で、そして85年にアメリカはドルを切り下げてますね。プラザ合意でね。だから、ここまで油暴落すると、あの時とよく似てるから、今回は高値から3分の1になりましたよ。148ドルまで行きましたから、先物が。43ドルまで落ちたんだから、3分の1ですよ、皆さん。3分の1まで下がらないからね、油なんかね。大変な暴落だったんです、今回は。で、それで、あの時はまあそこまでいかないと大暴落で、あの後ドル切り下げてるんですよ、アメリカは。来るよ、これ。で、だからそのきっかけいくつかあり得るんですけども、そのドル防衛をやめた時ですよ。もうドル防衛をやめようと頭腹くくれば、潔すればいいんです。潔をしてアメリカは不景気だと言えばいいんですよ。簡単な話なんです。潔をしてアメリカは不景気だ。言えばいいわけで、そうなると、今度は全部世界のマーケット逆転するんですよ。要するにドル安でしょ、円高だし、ユーロも高くなるかもしれませんね。ユーロはちょっと微妙かもしれませんけども。円高ですよね。あの時だって日本は200円台の為替だったんです。で、プラザ合意になって100円台まで一気に円高いって、そのままずっと数年かけて100円ちょうどぐらいまで円高いったでしょ。今回だって危ないんですよ。どこまでいくかわからなくて。ですから、とにかく、その、アメリカが利下げをしそうだという話、すなわちドル防衛をやめるんじゃないかと。ドル防衛をやめるってことになると、すっかり今の世界の雰囲気は変わってくるんですね。で、これはですね、実は最後のカードなんですよ。これでドル防衛をやめるってことは、もうアメリカはドルの基軸通貨をやめるって意味で、海外ドルをもうやめますって意味なんです。アメリカのドルっていうのはですね、戦後、第二次世界大戦の後ですね、1オンス25ドルという固定レートを決めるんですね。金1オンスとアメリカドル25ドルを交換します。これはですね、アメリカ国民向けの話じゃないんです。アメリカの国民は、中には金買い立ちいるけども、まあ、国の中で使ってるんだから、まあ、普通に紙のドルでもいいわけですね。ところが外国の人たちは、ね、アメリカ人じゃないですから、外国の人たちはこのドルをですね、自分たちの貿易として、あるいは自分たちの投資、貯蓄として使うためには、行ったことも聞いたことあるんだけど、行ったこともないような、アメリカのドルをただ紙切れだけ信用しろってのも基本的には無理なんですね。それで、ゴールドの裏打ちをつけたわけですよ。で、これが1944年。ところがゴールドの裏打ちがつけられなくなっちゃって、これ外したのが71年。それでも海外ドルっていうのは動いてたんです。この動かした原動力がゴールドに変わって金融テクノロジーに変わったわけですよ。変動相場制に変わってから金融テクノロジーをドルにくっつけまして、この国外ドルを触ってるとね、日本人でもヨーロッパ人でも東南アジアの人でも中国人でも面白い投資ができるよと。アメリカの金融機関と付き合ってると面白い投資ができるよっていうんで、 このドルを使った投資や貯蓄や、資産形成が全世界で爆発的に広がっていくわけですね。これが国外ドルってやつなんですよ。この切り分け考えてるってことは、要するにこっちを踏み倒すって意味ですね。国外ドルを踏み倒すって意味なんですよ。とそれはやっぱり対外的に言ったら、ドルと他の通貨の為替レートが激しくドル安になるって意味ですよね。だからずっと円から見たって、ずっと360円からずっと円安でき、円高で来てるわけですから、ずっと日本は踏み倒されてるわけで、いやこれ危ないですよね。でそれが起きると、私は日銀も日本政府も本当に心理的に万歳じゃないかと思うんですよ。プラザ合意の時もそうだったんですけど、心理的に万歳じゃないでしょうかね。もうやってられないと、ドルの買い支えやってられないと、アメリカがそんなことするならやってられないと、多分そんな感じじゃないかなと思うんですよね。まあですからそういうことも踏まえてくると、やっぱりこのアメリカドルを中心とした体制は本当日々限界を迎えつつあって、で日本もですね、本当にいつ黒田氏が、まあ黒田幹部が終わるのか、今度それをまあなんかみんな見ながらの進展というふうになっていくんじゃないかな、そんなふうに見ていると思います。でいずれもだから為替は下がる方向ですね。日本で言った円高の方向ですね。どこまで行くか知りませんけども、まあ、とにかくそんな流れで動き出したら結構早いと思いますよ。90円台とか80円台まであっという間に行っちゃうかもしれないと思いますね。それからその、まあ、で、そうなった場合にはさっき言ったように、いよいよ日本政府大整理です。で、そのどうやるかについてもお話ししますけども、まあ、今お話ししましたが、そのもう少し大きな部分もお話ししますけども、私はリーダーの大交代が起きると思います。リーダーの大交代が起きると思うんですね。だから非常に大掛かりな話になっていくと思います。そしてもう一つ起きているのがヨーロッパの話です。ギリシャの問題とウクライナの問題は同じ問題です。ギリシャとウクライナは全部同じ問題なんですね、あれ。まずギリシャのことですけども、ギリシャが金を払えないっていう話はもう7年前からあるわけですね。で、あの時キプロスとギリシャが金払えなくなったわけです。で、キプロスについては2年前にペイオフをやりまして、言ってみればもう金融的に始末つけちゃったわけですね。その後しかしキプロスはどうなってたかっていうと、あそこ実はロシアが昔から支援してる国なんです。ロシアがどんどんどんどん手こ入れをしてたんです。そして今回の危機に合わせる形で、キプロスの大統領が今後、これからキプロスにロシアの海軍空軍基地を建設する予定だという発表をしたんです。すごいですね。ロシアはだからこうやって EU 加盟国に戦後初めて基地を作ります。ロシアの基地を作ります。でキプロスっていう国は前々からロシアと付き合い深いんですが、キプロスの兄弟分の国、まあ、キプロスを弟とすると兄貴分の国がギリシャなんですよ。だからもう話はできてて、ギリシャはロシアが救いに行くとも話はできてると見るべきですね。そもそもキプロスの銀行が潰れた理由っていうのは皆さん何だか知ってますか？なぜキプロスの銀行が潰れたと思います？別に不動産投機やったわけじゃない、デリバティブズやってたわけではない、ギリシャの国債を大量に買ってたからなんです。哀れなもんですよ。兄貴分の会社の国の国債大量に買ってて、それを暴落して弟分の国が潰れちゃったんですよ。だからもうキプロスの破綻イコールギリシャの問題で、ですからもうロシアが入ってきてるってことは、もう初めから実はもうギリシャはロシアが手を入れるということで決まっていたんでしょうね。で、今日までみんなが揉めていたのはドイツ、フランスがどっちにつくかっていうことだったと思うんですよ。アメリカについてこれと戦うのか、ロシアと組んでこれで新しい体制を作るのか、ここをヨーロッパは悩んでいたんだと思うんです。で、今回ロシアにつくことに決めたんじゃないですか。それでアメリカがもうフライパンの上で炙られてる状態になっちゃって、今大立ち回りを始めちゃったっていうことなんじゃないでしょうかね。私はこう一連の流れを見てるとそう見えるんです。まずですね、EU っていうのはですね、そもそもどういう国の連合体かっていうと、EU というのはギリシャ文明を出発点とする国々の連合体なんです。これ一番重要なことなんです。これ EU の初めにそういうちゃんとコンセプトがあるんですね。ヨーロッパって何ですかってことなんですよ。ヨーロッパといった場合には、ギリシャ文明を起点とする国々の集まりのことなんです。したがってヨーロッパといった場合には、 EU といった場合にはロシアとトルコが入るんです。ロシアはロシア正教会ですね、キリスト教ですから、あれも元はギリシャです。それからトルコには東ローマ帝国がありました。 あれもですから元はギリシャです。したがって EU というのは一番初めからロシアとトルコまで入れる予定なんです。だからちょうどユーロ発足の頃ですね、2000年ぐらいの、あの頃いつトルコ入れるんですか、いつロシアを入れるんですかって議論がよく行われてました。まあ当面先のことだってみんな言ってましたけども、いや近々なったんじゃないかと思います。どうもなんか近々の可能性がありますね。そのヨーロッパの人たちっていうのはですね、ちょっとアメリカ人や日本人と物の考え方が違うところがあります。それはいつも歴史意識の中で物を考えるということなんです。今我々はですね、例えば不良債権の問題もね、どうしようかっていうと、今の我々と未来しか考えないでしょ。今のこの状態があって、で未来をどうするか、今と未来だけ考えますけども、ヨーロッパ人は必ずね、過去から未来への流れの中の今だと捉えるんです。今から未来ではなくて、過去から未来への流れの中の今、一点にいるんだと。だから、ここから未来を見るんじゃなくて、過去から未来に向かって流れている大きな潮流の中の一点としての今にいるんだと。こういう意味で捉えると、物事の決断の仕方が全然違ってくることはよくあるんです。今から未来を考えると、今一番ですね、便利な方法、やりやすい方法で物を決着つけようって話なんです。ところが、過去から未来につながる流れの中で考えると、今考えたんでは想像もつかない結論が出ることがあるんです。想像もつかない結論が。実はですね、今思い起こしてみると、リーマンショックの時からこの議論はやってたんじゃないかと思うんです。振り返って今考えるとですね、あの時からドイツの連中を中心にですね、今回の金融危機は、ね、リーマンショックの時ヨーロッパは大変でしょ？あれはですね、むしろヨーロッパの統合を促進することで解決すべきだと言ってた人が何人かいたんです。あの事件を受けて、イギリスの大銀行潰れまして当時ね、もう EU は持たないだろう、ユーロは持たないだろう、いう話はすごくあったんです。そうじゃないんだと。これはむしろ、ヨーロッパの政治、金融、政治の統合を進めることによって解決すべきだって言った人が何人かいたの、私よく覚えてるんですよ。やっぱりヨーロッパ人は違うなと思ってて、これそのことだったんですね。結局そのギリシャ払えない。しかし後ろロシア来てると。で、ロシアが一緒に巧みな外交をやったんですよ。要するにもう、ギリシャをですね、EU から追い出すんなら、ユーロから追い出すんなら、ロシアが支える。と、弟分のキプロスに基地が作ること決まってんだから、今度ギリシャに基地作りますよ。そうしたら今度はね、イタリアが出てくるんですよ。今、ギリシャの大統領は、ギリシャの首相はネクタイしてないでしょ。緊縮が終わるまで我々はネクタイしないって言ってるんです。ギリシャの首相が。そしたらこの間イタリアの首相がギリシャ訪問しまして、緊縮終わった時には、うちのネクタイつけてくださいって言って、イタリア製ネクタイを国会の議場で贈呈してるんだね。俺も一枚加えてくれって話でしょ。そしたら今度絶対スペインとポルトガルが来ますよ。うちも加えてくれと。ねえ、その踏み倒しですよ。踏み倒しで通るんだな。踏み倒しを飲むなら、うちを加えてくれと、分かりそうな話じゃない、踏み倒しを飲むなら。踏み倒しで、あとはだから、ギリシャの場合は10兆踏み倒せってんです。10兆円棒引きしろと、10兆踏み倒して、残りは、成長連動債、すなわちある時バレーの最速なしにしろってんですよ。あれがすごいですよ、ギリシャね。いや、踏み倒せってわけだから、ほら、出てきて、で、ロシアが面倒を見るってわけですよね。で、だからこっちみんな、アルプスの南側はですね、ロシア圏になっちゃうわけですよ。で、ロシアの軍事基地がどんどんできていくわけ。そしたら、ユーロ解体、EU 解体だけじゃなくて、NATO 解体になっちゃうわけですよ。それでもいいんですかって突きつけてるわけ、ヨーロッパにね。で、フランス、ドイツが悩んだんでしょうけども、やっぱロシアと組むことにしたんです。要するに EU の最初の理念に向かって進むことにしたんですね、あれ。ロシアは敵ではないんですよ。味方なんです、あれ。仲間なんです。同じヨーロッパですから。それが最初に決めた理念だから。そしてトルコもそうなんですよ。トルコも一時大変だったんですね、あれ。もうフランスから意地悪されて、お前なんか EU 入れないとか言われてですね、相当拗ねましてですね。で、南向いたんですよ。俺はその、中東の、昔のトルコを思い出してですね、偉大な、ね、中東のイスラム帝国としてのトルコというようなことを言ったんですが、まあ大戦争ですから、もうそれをやめになりまして。で、結局もう一回戻ってきたんですね、あれ。戻ってきたんですよ。 とトルコも一緒になってくると、実際にもうすでにですね、ロシアからトルコまでガスパイプラインが通ってるんです。ついこの間開業式やったんです。またタイミング合わせたようにですね、もともとトルコとロシアは仲悪いんです。戦争やってましたからね。すごい仲悪いんだけども、あれロシアが上手にやりまして、関係回復させたんですよ。一時はですね、このトルコにですね、イスラエルが取り付いてね、一番悪い国イスラエルですから、これが仲違いさせてばっかりいたんですよ、トルコ。それで全部自分の陣営に引っ張り込もうとしたんだけど、トルコは上手にイスラエル切りましてね、で、ロシアと手を組んだんですよ。で、ロシアからトルコまで、すなわち本当に宿敵同士です。宿敵同士の間にガスパイプラインが今開業してガスが通ってるんです。で、これは今度ギリシャまで行くっつうわけ。ギリシャまでね。だからこれ全部トルコの、ロシアの外交力ですよ。で、もともとトルコとギリシャも仲悪いんです。非常に仲悪くて。でもこれも仲直りさせちゃったんです。だからこれ全部ロシアの外交力なんですよ。こうやって、トルコとギリシャと仲直りさせて、で、こう固めるともイタリアが出てくるし、スペイン、ポルトガルが出てきますよね。勝負あったんですね。で、ドイツとかフランスはですね、こうだったと思うんですよ。要するにもう、普通のお金を貸す原理で言ったら踏み倒し、あの時バレーの最速なしは許し難い話ですね。でもそこは原理原則の切り替えなんですよ。例えば日本だってですね、補助金は返さなくていい金でしょ。ね、補助金は返さなくていい金だし、金利の減免というものもあるし、それから民事再生かければですね、債務の切り捨てってありますから、やってないわけじゃないんです、日本だってね。手続きはあればできるわけですよ。だから不可能な話じゃない。ただその理屈がいるわけですね。で、やっぱそこで新自由主義の放棄があったんですよね、今回はね。新自由主義をいよいよ放棄するわけですよ。私は決定的だったと思うのは、イギリスはもう出てっていいですよ。誰も反対しないんですよ。イギリスが EU から抜けることの反対は聞いたことがないんですよ、はっきり言って。イギリス自身が迷ってますよ。EU から出るか出ないか。でも EU の中で、イギリスが出たら困るっていう話は聞いたことないんですよ。いろんな人の議論の中で。トルコは、ギリシャは反対。ギリシャは出たら困るって言ったらすごくいるわけ。どういうことだと思います？世界で初めて新自由主義を政治で始めたのがイギリスでしょ。サッチャー首相が1978年出てきて、あの人が世界で初めて新自由主義を政治で始めたわけでしょ、先進国の。このイギリスはもう EU から出たいなら出てっていいですよ。イギリスのやり方と EU のやり方が合わないって言ってるんですから、じゃあ出てっていいですよと。ギリシャは出ないでくださいよ。これは明らかに選択がありますよね。新自由主義はもう放棄して、でもう一回ギリシャと組んでやっていくって意味ですよね。でもしかし皆さん、どうやってやっていくんだと思います？じゃあその踏み倒しいいと。ねえ、もう認めると。じゃあどうやってその赤埋めます？そこが本当に次のステップで、今回ミンスクで行われましたですね、例のウクライナの和平合意でもそのことは言われてるんです。この合意は、ウラジオストックからリスボンまでの開発によって初めて実現されるって言うんです。要するに、ここで、ウクライナはウクライナまで話しますけども、まあこれは片付けて、そしてそのギリシャも中入れて、ロシアも取り込んで、これからユーラシア大開発やろうって意味なんです。ユーラシア大開発で稼ごうって意味なんです、これ。すごいですよ。で、そのだからユーラシア大開発の一番東の端が極東なんです。で、日本はなかなか領土問題があってなかなか触れないんで、まあ向こうはだから気長に待ってるんですけども、とりあえず北朝鮮まで来てるんです。北朝鮮、朝鮮人自治区、ロシア、この3つの国境してありますね。あそこのところはますます元気になってて、韓国とも貿易やってますしね。ここを拠点に、新しいその、まあ貿易とか、それから北朝鮮側の方まで含めた高速道路の建設とか、パイプラインの建設とか今どんどん進んでるんです。中国っていうよりも朝鮮人自治区なんです、ここ。だから、朝鮮族ですよね。だから、北朝鮮はロシアと組んだんですよ。だから原点回帰なんです。もともと北朝鮮はロシアが支援してできた国なんだから、原点回帰したんです、あそこの国も。で、この5月に、金正恩がモスクワ訪問しますよね。だからとにかく、東の方はこうやって北朝鮮まで来てから、あとは今度日本と組めば、もう韓国万歳で言うこと聞きますって言いますよね。で、シベリアの方は、その先の北方領土とかサハリンとかあっちは前からやってますから。ただ簡単に済まないよ、これ。私言ってる話は何十年がかりの話ですからね。 もう来年からって話ありませんから、要するに油も暴落しちゃったし、そう簡単に進まないんだけども、ヨーロッパ人ってのは何十年がかりで物事やるのが当たり前の世界ですから、とにかく東アジアはここまで来てるわけですよ。それから今度はモンゴルですよ。今回の私見ていてね、一つ注目されるのは中国が全く出てこないことなんです。中国外されたんじゃないんだろうか。中国はユーラシア大開発から外されたんじゃないんでしょうか。ヨーロッパとロシアの話の中で私はそう思うんですよ。前々からいくつか気になっていることがあって、例えばですね、中国はその共産党で非常にその評判悪いんですね。とにかくね、仕事の仕方も何から何までね、言うことを、決めたことは守らない人って、決めたことは守らない、ロシアもそうなんだけど、とにかくね、共産党の、ね、中国に対する評判は非常に悪い、世界的に非常に悪いんですよ。とにかくみんな変わりたくないと思っている人本当に多いんです、中国だけは。例えばね、イランと中国って前からね、貿易やってるんですね。武器と油の貿易やってるんだけど、前にイランの新聞読んだことありますよ。イランの首相がね、カンカンに怒ってるわけ。もう中国とは付き合うんですって。偽物ばっかり送っていくんだって。嘘悪品ばっかり。カンカンに怒ってるんですよ。イランの新聞載ってるんですよね。ああ、やっぱあいつらやることそうだな。アフリカがそうですから。アフリカのね、各国に結構中国が投資するでしょ。すごい揉めてるんですよ。アフリカの国の大統領と国家元首がすごい簡単に怒ってるわけ。デタラメやり放題やると。で、ロシアなんか前々からそうで、一時そのロシアに来てる中国人の業商人全部追い出したことあったんですね。今、十何年前にですね。もう、みんなロシアの盗んでいくからつって、追い出したことあったんですよ。モンゴルもですね、中国人入ってきたんだけど、やっぱりこれ、食い荒らしていくんだね、あれ。だからモンゴルも全部考え直してきてますよね。で、さらにその、今度その東の開発やろうと思うとね、本当に東の端はウラジオストックなんですが、とりあえずどこやるかっていうと東ヨーロッパなんですよ。とりあえず開発の中心は東ヨーロッパになっていくんですよ。で、この東ヨーロッパはちょっと因縁がある場所なんです。もともとですね、冷戦が終わりました時に東西ドイツが統合したと。で、全く経済的にはもう本当にどん底だった東ヨーロッパをどうするかっていう問題を西ヨーロッパは突きつけられるわけですね。彼らは最初はですね、要するにソ連がまあ崩壊してロシアになって、東ヨーロッパも西側諸国になった段階で、あの時点で実はこの東欧をですね、東ヨーロッパを大開発して、でこの力で西ヨーロッパ再生させようと思っていたんです。あれ当時ですから80年代ってのはヨーロッパも普通の不景気なんですよ。金利は2桁でありますし、失業率が高くてですね、テロもはびこっちゃって、80年代のヨーロッパっていうのはアメリカもそうだけど非常に悲惨な状況だったんですよ。その上にですね、東ヨーロッパまで面倒見どうやって見るんだって話当時からあるんですね。当時もあったんです、特に東ドイツのことですね。で、それは簡単な話で、そのむしろ投資をしようと、投資をして東ヨーロッパの開発を促進することで西ヨーロッパも元気になればと思ってたんですが、それに横やりてきたの入れたのがアメリカだったんですよ。ちょうどその時ですね、日本が非常に強い国だったんです。日本の製造業が非常に強くて、アメリカは特にクリントン政権が日本を大変警戒していたんです。日本封じ込め論が一番活発だった時期なんです、アメリカで。で、この日本封じ込めの一環として中国の人民元を大幅に切り下げてやるんです。半年ぐらいまで対ドル為替レート。で、中国の輸出競争力を大幅に増してやって、中国の経済を急速に勃興させて、輸出を勃興させることによって日本を封じ込めようという政策が本格的に動き出してた頃だったんです。これまで日本もですね、日本に工場団地作ったんだけど工場が日本に来ないで中国行っちゃったとか、たくさん90年代前半あったでしょ。あれまさにその時期なんです。天安門事件の後ですね、アメリカは人民元との為替レートを中国に有利なように大幅に切り下げてやったんです。で、これが実は東ヨーロッパを直撃しちゃったんです。東ヨーロッパに来るはずだった会社がみんな行っちゃったんです、中国の方に。ハンガリーあたり、チコに来る会社がみんな中国行っちゃったんです。向こうの有利だから。マーケットがアメリカでしたから、当時。俺で東ヨーロッパは全然盛り上がらなかったんですよ。で、フラフラだったんです。で、90年代だから後半に至ってもですね、例えばドイツ経済って非常に不景気だったんですね、あれ。ですから労働問題もあって、ドイツも非常に大変だったんです。しかしこの10年、15年、10年ぐらい、ドイツは非常に景気いいんですよ。なぜだと思います？なんで急に良くなったんだと思います、あれ、ドイツ。ロシアと組んだからですよ。もちろんその前からですね、中東や中国とは組んでましたよ。 これでかなり儲けてるね。でもそれは大体ね、あそこまででしょ。リーマンショックぐらいまででしょ。リーマンショックぐらいまでは中国だとか、あるいは中東と組んで相当ドイツも商売して儲けてましたけども、まあ、せいぜいリーマンぐらい前だよね。近年ドイツはですね、ロシアとすごい関係深めていて、ロシアとの貿易とかロシアとの投資で随分やっぱり経済回ってたんです。フランスもそうなんです。そうすると、その中国の意味付けわかるでしょ？もし中国入れたらまた取られちゃうんですよ。経済の中心をね。また取られちゃうんだよ。だから今度出てこないよね、中国ね、見ててもね。いや、やっぱり今度はまず中国は後から入れる。後から当然入ってくるんだろうけども、やっぱ私はヨーロッパと、要するにヨーロッパでやる気なんですよ。ロシアとヨーロッパだから。ロシアとね、東方西欧だから。だから中国はヨーロッパじゃないですから。EU 主導っていうことはそういうことなんだろうなと見てと思うんです。ですからこれからユーラシア大開発ですよ、皆さん。そうするとこれから何十年にわたって日本もいくらでも仕事ありますって。ええ、戦争も終わりにしてですね。で、まず第一次産業から農業から始まって全部ユーラシア立て直しです。これは全部新しい経済原理と新しい科学技術でありますから、そして理念はロハスでありますから、オーガニックって言葉を使っていいですね。オーガニックな文明作りでありますから、それは今までと全然文明の形が変わってきます。時代の一番の後ろが時代の先端に踊り出るわけですよ。だから、まあ、まず日本の中でひな型を作って、ね、これならいけるっていうものをどんどんユーラシアの方に出していく、そういう時代でしょ。今は皆さんなかなか想像もつかないかもしれないけども、それはまるでですね、中国の深圳の街が最初にできた時、本当にベルリンの壁が崩壊した直後の風景とよく似てるんです。想像がつかないです。本当にこれが何十年で変わるなんてことが、しかし変わる時は変わると思いますよ。一応だからその土台ができたんです。同時にですね、ウクライナのことなんですが、ウクライナは実は何が起きていたかなんです。あれは去年に実は始まるんです。去年実はウクライナは破産しそうになったんですね。で、ロシアがクリミアの核基地を、核を抑えて、そして、ウクライナを支援するってことは決まった。ところがそこにアメリカの戦争屋が入ってきて、自分たちでこう戦争を追っ始めて、で、オバマを脅かしてですね、金引っ張り出して、戦争屋の金儲けの道具としてウクライナを使ったわけで、イスラエルも入ってきちゃってね。で、その大騒ぎやってたんですが、彼らの大きな目論見違いがあったんです、ここで。それは、アメリカの傭兵よりロシアの傭兵の方が強かったんです。これ全くの目論見違いですよね。皆さん、正規の兵隊と傭兵どっちが強いか知ってますか？傭兵の方が強いんですよ。なんなら正規の兵隊っていうのは、違法行為やると、軍事裁判裁かれちゃうでしょ。でも、傭兵ってですね、どんな違法行為やっても裁かれないんですよ、あれ。やりたい放題で。なんか言われたら帰っちゃえばいいだけですから。だからその何でもありのデタラメ放題っていうのが傭兵だから、傭兵が一番強いんですよ、本当に。持ってる武器はもっと性能いいですからね。だからまさかアメリカの傭兵がロシアの傭兵に負けると思ってなかったんだと思うんですね、私。そこが最大の誤算だったと思うんですよ。ちなみにこの傭兵部隊のトップがバイデン副大統領ですからね。要するにバイデンとオバマは殺すか殺されるかの今戦いやってるんでしょ。本当に、バイデンが死ぬか、オバマが死ぬかの戦い今やってるわけね、アメリカの内部ってやつは。もうだからオバマも何回も命狙われてるわけですよ。前も言いましたけども、マンハッタンの上空でですね、オバマが乗った大統領専用機が後ろから F-16 に追っかけられながらですね、逃げ回ったって事件があったでしょ。それから去年は、ホワイトハウスの中に賊が押し入ってですね、オバマの居住空域まで走り込んだって事件があったでしょ。それからついこの間はですね、無人機が、ね、無人のなんか飛行機が、ホワイトハウスの庭に起こったって事件があったでしょ。要するに、オバマは、押さえてるわけですよ。お前いつでも殺せるぞ、つって。で、だからオバマはそのタイミング見ながら、やっぱ軍事費出しますとかさ、いろいろやってるよね。ねえ、やっぱり殺されるギリギリのとこやってんじゃないの、オバマも。なんか私は見ててそう見えるんですけどね、あれ。で、その戦争屋たちがやったんだけども、要するに、ロシアの傭兵が強いわけよ。と話全然変わってくるんですよ。戦争負けたら、それはおしまいよ。で、結局ですね、ロシアが上手に掴んできたわけですよ。ウクライナに落ちたマレーシア航空17便の真相はこうですよ。次々に証言やね、証拠を出してくる。だから最近、マレーシア航空17便の話、アメリカ一切しないでしょ？しいでしょ？ね、本当のこと言わないと困っちゃうもんね。 次々とそういうことが出てきて実態が明らかになってくるわけですよ。それで要するにギリシャの問題をまとめるためにはロシアとフランスとドイツが手打ちしなきゃいけないわけね。新保守主義を放棄するんだからこれは準備がいるんですよ。アメリカを敵に回すわけ、アメリカとイギリスを敵に回すわけだから、まずドイツはアメリカからゴールドを大量に去年持ち帰りましたね、一昨年去年と。それからオランダが大量に持ち帰りましたね、アメリカに向けてゴールドを大量に持ち帰ったわけですよ。でオランダはドイツと一緒にロシアと仲良くしようという国々ですから。でドイツは、ロシアは去年、国家としてゴールドを150トン以上買ってますからね、まあ万全の備えをしたと。ドルを売って金を買って金を戻してくる、ね、金の輸出禁止されちゃうこと可能性ありますから戻してくる、それはとりあえずこうやったと。そしてイギリスについてはだからかなり強硬なことを言ったんだろうな。だから去年の後半からイギリスの首相が交渉次第では EU から出ることもあり得るとはっきり言いましたから、それまでそういうこと言わなかった首相の方はね。だからなんかかなりそういうこと言ったんでしょうな。で一方ヨーロッパの金融機関は徹底的に監視する。例えば HSBC 銀行ってありますね、香港イギリスのね HSBC 銀行、あれまたなんか脱税容疑で調べられてるんじゃないですか。脱税法人の疑いなんか調べられてるんでしょ。徹底的に行くわけですよ。もう金融機関はグーの音が出ないまで叩く。まあこういうふうにことをやってるわけですね。それで一番そのなんか虚弱そうだったフランスが狙われたわけですよ、テロでね。普通あんなすごいテロやられればですね、すいません私が間違ってましたって全部アメリカになびくはずなんです、引っ叩かれて。要するにテロの情報はアメリカしか知らないね、アメリカの助け借りなきゃパリの治安も守らないってことだから。であの直後にはフランスはフランス大統領、オランダ大統領はあの戦艦をですね早速中東に派遣してイスラム戦争に参加します、まあ宣言したんですけども、そこまででしたね。その後すっかり手のひら返しちゃってドイツと一緒にやってきます、ロシアと一緒にやってきます。仏独ロが組んだんですよ。ギリシャ問題で組んで、ウクライナ問題で組んだんですよ。アメリカの一番の見当違いはフランスだったと思います。もしフランスがですねドイツと組まなければだよ、イギリス、フランス、アメリカで組んで第二次世界大戦の戦勝国でしょ。これでスクラム組んでドイツ、ロシアいい加減にしろと、ね、自由が大事だと言ってやってきたと思うよ。だからフランスがドイツと組んじゃったらもうこれ勝負あったですよ。ヨーロッパひっくり返すテコがなくなっちゃうわけ。それでこの3カ国で結局ですからギリシャの話についてもアメリカ全く口出しできないわけですよ。 EU の問題だとしか言いようがなくて、実際アメリカ抜けちゃったんですよ。これやるときにですね、リーマンショックの後ですね、アメリカの分の借金を全部返してやって、ヨーロッパがなんか引き取ってるんですね、あれね。ドイツがだから一番の債権者でしょ。アメリカ売って逃げちゃって、だからまあヨーロッパでまとめられるように準備はしてたんだと思いますけどもね。で、ウクライナについては、要するに最大の敵はアメリカの傭兵会社ですよ。そして、一番のヒットはバイデン副大統領ですよ。先々週、バイデンがキエフにいたっつうんですよ。キエフで陣頭指揮取ってたっつうんですよ。もうとにかくロシアに負けないようにバイデン自ら陣頭指揮取ったんですよ、先々週。すごいよね。で結局もうこれもバイデンの元が金出しているいわゆる極右勢力が一番のガンですから、これを封じ込めようっていう話になったんですね。でおそらくウクライナが割れてんだね。ウクライナも例えば今の財務大臣はね、ヘッジファンド出身の兄ちゃんで金抜く仕事してるわけだけども、まあ、まともなのもいるんでしょうな。このまともな連中とフランスとドイツとロシアが話をして16時間ミンスクで話をして和平をまとめたわけですよ。そしたら今何が起きてるか、和平反対だっていうのは極右なんですよ。これがいよいよあぶり出されてきたわけね。一番悪いのはこの極右だと、ウクライナ政府じゃないんだと、極右だと。ウクライナ政府と極右がいよいよ分かれたんですよ。これであとはこれ片付けるの簡単ですよ。ここまで来ればならずものと言えますから。これが国家とくっついてると難しいんだけど、国家と離れたらこれをならずものというのは簡単でありまして、まあこれで一つ、アメリカはここも手を失いましたね。多分もう一つ起こるのはポーランドで何か起きると思います。実はこれ全部ですね、ユーラシア連合の地ならしなんですよ。ウクライナとポーランドがね前から狙われてるんです、あそこアメリカイスラエルに。でフラフラしてたのがウクライナとポーランドなんです。だから次なんかポーランドになるんじゃないかな。でもまあウクライナの様子見てればまあ答えは明らかで、ほんと大体これでユーラシアからでアメリカはもうデタラメできなくなりますから、 特にヨーロッパで、まあ大体ヨーロッパで固まったと見るべきですね。中国はまあ入ってこないけども、まあなんか自分たちなんとかすればいいんでしょうけども、まあとりあえずユーラシアということができたというのはここですね。さあこれを受けて日本がどうなるかなんです。アメリカ側の反応ですけども、苦渋に満ちた顔をしています。さらにイスラエルに至ってはもうですね、どうしていいかわからない状況です。ロシアはなかなかすごい国で、例えばですね、エジプトに原発を売る話を求めたんです。とイスラエルはどう思ってるかというと、ロシアがエジプトを手伝ってイスラエルに原爆を仕込む準備を始めたと読んでるわけ。それからイラン手を伸ばしてるでしょ。それからトルコと組んだでしょ、今回ヒズボラと組んでるでしょ。よく見るとイスラエル包囲網全部ロシアが組んでるんですから。イスラエル包囲網なんだ、ロシアに。すごいですよ。でアメリカ側も全然ダメなの。アメリカとイスラエルの間完全に関係おかしくなっちゃったし、でそのテロ戦争だとか言ったらもう有志連合だともうガタガタになっちゃったし、それからもう一つロシアが封じ込めやってるのは中国なんです。中国あれ気づいてんだろうと思うんだけど、どうするつもりなのかな。まずインドに出てきて、インドとすっかり組んだでしょ、ロシアが。まずこの原発を撃ったでしょ。ベトナムと組んだんですよ。ベトナムにロシアの大きい基地がありまして、ベトナムが持つ最初の潜水艦をロシアが撃ったんです。ロシアの潜水艦をベトナムに売るということは、ベトナムは何百年中国と戦っている国なんだから、要するに中国海軍にやりたいようにさせないよという意味ですよね。アメリカはもうダメなんだから、ロシアが太平洋に出てくるという意味ですよ。中国アホだから、アメリカがいなくなれば太平洋俺のもんだと思ってるんだからね。ロシアがいるんだよ。だからもうベトナムにちゃんとくさび打ち込んだわけよ。潜水艦撃ったんだよ今回。そして北朝鮮ですよ。中国じゃなくて朝鮮人自治区の方に来たんですよ。だからこうやってロシアは中国も包囲してますよね、明らかにね。イスラエル包囲してますよね。これ全部アメリカの属国だからね。属国ってはちょっと言い方ないんだけども、アメリカの同盟国だから。中国とかイスラエル、中国はアメリカの同盟国じゃないという人いるけども、いやお金では完全な同盟国ですから、もうとにかく一卵性ソーセージみたいな世界で、どっちか倒れば片方倒れちゃう融通手形の関係ですから、米中はですね、まあだからアメリカの同盟国と見ていいと思いますよ。やっぱりロシアはしっかりこう封じ込めしてますね。なかなかのもんですね。やっぱりこういうのは本当に歴史観の中で仕事をしている証拠です。歴史観があるからこういう外交ができるんです。今どこが得策かなんて方は考えられない外交がそこにありますね。だから日本もそういう意味で言ったら、まあこれ午後話しますが、歴史観をもとに日本の未来を考えるならば全然問題ない、難しいことではありません。日本は長い歴史ありますからね。その歴史観の中で日本の再生考えれば難しくはないんですよ。で今の常識ではありえないことでも大いにそれがうまくいくことがいくらでもあるんですね。とりあえずそのですからユーラシアはそんな形で今まとまってきたんですね。ギリシャとウクライナがそう出てきてるんですね。で結局ですから、その中に出てくるのはイスラムの夜明けという言葉なんですよ。その2番のところで持続可能な経済体制の移行って書いてあるのは、まあ、新自由主義の放棄ってことですね。新自由主義の放棄ってことで、面白いんですよね。新自由主義こそですね、今だけ金だけ自分だけなんですよね。皆さんの中でマクロ経済学を学ばれた方はご存知だと思いますが、ミクロ経済学ですね。ミクロ経済学ってまさにこの原理なんですね。だから今だけ金だけ自分だけっていうのはミクロ経済学の一番基本的な原理で、これを放棄するってわけですね。ミクロ経済学を放棄して、ここちょっと入れ替えると魅力経済学なんだよね。面白いですよね。これは冗談ですけども、まあオーガニックな経済学ということですよ。でこれは今だけ金だけ自分だけって要素に還元して、非常に要素を絞ったところで物事を考えるということなんだけども、この反対側っていうのはオーガニックな経済学ということで、今だけじゃないよ、過去も未来も、金以外の価値観も大事にする、自分以外のことも大事にする、まあオーガニックな経済学ということですよ。それが持続可能な経済学ということで、まあじゃあ実際どんな理論があるのっていうと、理論としてはですね、中庸を行くっていう経済学なんです。中庸を行くっていう経済学で、まあ厳しい競争はあってもいいけども、 弱者も大事にしようよという一つ理論でまとまっているのが中庸行くよという感じになっていくんです。だから経済政策としての中庸ということなんですよね。この持続可能な経済、オーガニックな経済というのはだから非常に人間の力が大事なんです。理論で割り切れない世界なんですよね。これでその一つの見本が戦後の日本なんです。実はこの魅力経済学というのは決して冗談ではなくて、ラビ・バトラさんが魅力経済学という言葉は使わなかったんだけども、21世紀の経済は、要するに、あの先生が言うプラウトだって言うんです。ある魅力経済学のことで、その見本が戦後の日本だと何度も当時言っておられました。今ならよくわかりますね。あ、なるほど、そういう意味だったのかと。で、ミクロ経済学を放棄して、もっと中庸を行く経済政策で行こうと。オーガニックな経済を中庸を行く経済政策で作っていく。これが21世紀の経済で、まあ、魅力経済みたいなもんで、で、それは、まあ、日本に手本がありますよ、ということをラビさん前から言っておられたんだね。今よくわかります。そして、このイスラムの夜明け、ここがね、我々これからね、なかなか大変なところなんです。その下のイスラム国との戦いのことなんです。これが、だからなかなか難しくて、皆さん気をつけてください。なんかね、イスラム国は本気で日本人を狙ってるそうです。これから半年はできたら外国行かない方がいいってぐらいまで言われました、私。本当に。で、確かにですね、フランスとか、ああいう国も危ないんだけども、確か彼らは結構警備が厳重なんですって。一番警備が手薄なのが東南アジアで、しかもインドネシアなんですって。一番ああいうの警備が手薄なのが。インドネシアの日本食レストランなんか一番危ないんですよ、なんて言ってた人がいました。いや、なんか恐ろしいですよね。まあ、とにかくあの彼らの発表の中で、日本の悪夢が始まるって言ってましたからね。日本人がどうしたかってなくて、悪夢が始まると言ったんだから、これは厳しいことですよね。で、今見てるとこれはなんかですね、ちょうど終戦末期に北からソビエトが満州に攻め込んできた時に似てるような雰囲気がします。日本国内の受け止め方が。ありえない人たちが入ってきちゃったぞと。あれ、日本政府だってなんか今強がり言ってますけど、いろいろね。あれ、吹き飛んじゃうと思いますよ。大体、U 字法制とか言ってるけど、公明党は絶対ダメだって言ってんだから、通らないわけですよ、あれね。終戦の談話だってですね、公明党の大臣いるでしょ？通らないわけですよ。だからもう、今の安倍内閣があんな突っ張ってると、8月15日前に総辞職しかないんです、あそこ。で、公明党は連立離脱ですよね、あれ。だから、どう見たって答えはない、今の安倍内閣。天皇陛下はですね、満州事変以降の歴史を学ぶことが極めて大切だと新年のご挨拶でおっしゃるわけですよ。満州事変のその戦いってどんなことか知ってます？皆さん。軍部が独走したんですよ。総理大臣が天皇に嘘ついて、軍部が独走した事件ですよ。で、総理大臣が当時田中義一という、あの時も長州出身の人で、昭和天皇が怒って、お前辞表出したらどうかって言ったんです、田中に。で、田中を恐れて辞表出したって事件ですよ。あれはだから味方によっちゃ、あれ、安倍辞表出せって言ってる意味ですよ、あれ。本当に味方によっちゃ、安倍お前辞表かけてってのが言ったってのは意味ですよ、本当に。本当にうがって考えればですよ。で、その戦後70年の談話もですね、なんか安倍政権が勝手なこと言うなら、天皇自ら自分でも出すっておっしゃってるんだそうです。聞こえてきました。天皇自らも戦後70年の談話出すぞと、もし、安倍が変な談話を出すんだ。そういうことだそうですよ。カンカンだそうですよ。だから原発については、去年ね、田中規制委員長を呼びつけて呼んで、誰が始末するんだと。誰も始末できないだろう、もし事故起きたらと。いう強く言ったそうですね。だから原子力委員会は、規制委員会は、一応検査合格という、ああいう手続きをやるんだけども、結局誰も動かせないんでしょ。動かしたら、誰が動かしたと言ったと。で、天皇陛下呼ばれて、お前どうするんだと言われりゃ。どうもなれないようになるもんね。やっぱりあの時もそうで、結局天皇がもっと動けば戦争を止められたって話当時あったでしょ。今回もそうなんだから、なんか本当に動いておられるんじゃないの、あれ。なんか見ててそんな感じがしますね。えだからまあそんな意味では、今度もう一つ事件がありでもすればもう本当に日本政府もない国民を吹き飛んじゃって人質で殺されたとかですね、日本大使館乗っ取られて爆撃されてみんな死んじゃったとかですね、ありえますか、イスラム国なんかね、あんな連中敵に回したらとんでもないんで、まあ大騒ぎになる可能性は非常にあるんですよ。だからもう相場だけじゃなくて今やテロまで波乱要因でありますから、まあ、気をつけなきゃいけない。 でもその先に我々はやっぱイスラム国と、イスラム国というよりもイスラムの人たちとどう付き合うかという次があるわけですね。イスラム国みたいなものは金を止めればあれは止まります。でね、今ね、国連ではね、イスラム国に対する金を止めようっていう決議をしてるんですよ。あれはすごく深い意味があるんです。金を止めるってのはどこを止めることだと思います？アメリカとイスラエルなんですよ。イスラム国、サウジアラビア、アメリカ、イスラエルだから、要するにこの話は誰もしてほしくないわけだよね、アメリカは。でも国連がついに言い出しました、言い出したじゃないですか、イスラム国に対する金を止めようつって。だから国連はもう最近はアンチイスラエル、アンチアメリカですよね。ヨーロッパのユーラシアに乗っかってますよね、もう完全にね。国連はね、アメリカは手出しできなくなってきましたね。だからアメリカはもうとにかくドル切り離して、ドル暴落しちゃって、それから今度民間軍事会社に渡す金がなくなるから、彼らみんな仕事辞めちゃうから、米軍も活動できなくなるから、日本にいる米軍も多分帰っちゃうと思いますよ。これで決着ついちゃいますよ。で、アメリカは小さい国としてもう一回再生を期すんでしょ。アメリカ大陸の小さなアメリカから、それこそ大草原の小さなアメリカから再出発しようということでしょ。いわゆるアメリカの原点回帰ですよ。これアメリカの共和党の中に昔からすごく強い考え方であるんですね。原点回帰していこう。でもそのね、原点回帰もですね、野蛮な原点回帰と社会主義の原点回帰と二つ流れがあるんです、アメリカの中には。実は社会主義大国は本当アメリカなんですよ。ソビエトは社会主義国と言ったんだけど、あれ独裁政権だったでしょ、ソビエトはね。本物の社会主義者ってね、アメリカにいるんですよ。本物の社会主義ってのはですね、みんな平等だってことだから。あれ、ほら、入植者の世界だから。みんな平等に、入植地をみんなでやっていこうっていうのがね、社会主義一つの原点なんですよ、あれ。なんかそれを考えると、アメリカこそ社会主義になるかもよ。だいたいもう南がそうじゃないですか。アルゼンチン社会主義でしょ。ベネズエラもそうでしょ。なんかだんだんだんだん北、アメリカ大陸は社会主義になってくるんじゃないのかね。で、自由なのはカナダぐらいでさ、まあ、よくわかりませんけども。だからアメリカはやっぱり静かな国に なってって、改めて融合の時代なんでしょうね。人種融合の時代は少しゆっくりやってくるんじゃないですかね、アメリカはね。そんな感じがする。だから当然日本にいる米軍帰っちゃう。で、中国の方は、あれはもう静かになって、もう文化大革命ですよ、もうすでに。もう投資も何もしないんだから、あのままブスブスブスって、なんかだんだん溶けていって、ソフトクリームは溶けるみたいになっていって、で、どっかで銀行の取り付けども当然起きるでしょうから、国民騒ぎ出してきて、で、結果的に周りが独立するんじゃないですか、周辺部がね。で、あのままブスブスブスって行くだけだと思うんですよ。共産党、運産無償だと思うんですよね。もう人がいないもんね、あれね。インドはロシアと組むから、あれはユーラシア時代の、まさにくさびみたいなもんで、あれ元気なんでしょうね。アフリカはちょっと時間かかるかもしれませんけども。で、問題は中東。これも油が暴落しちゃってるから、今みたいな金満中東はできないけど、まあ、イスラム教徒言いますから、イスラム教徒はとにかくアジアまでいるんだから、まあ、この人たちが、まあ言ってみれば、オーガニックな経済に乗っていくんだろうな。イスラム教っていうのはですね、宗教は確かにそういう、まあ独特のものがありますけども、まあやっぱり現実主義だと思いますよ、私は。オーガニックな経済ということであれば彼らも乗ってくるし、まあその、ね、彼らが動き出すとやっぱ経済動きますよね。だから、そんなに別に今、会計が騒いでるからみんな騒いでるんだけども、まあこれがですね、金が止まれば会計は止まりますので、まあしばらく反乱軍いるかもしれませんけども、まあ10年、20年もすると、それは落ち着くことは私はできるんじゃないかな、そんなふうに思うんですね。で、それが大体今のところの世界情勢でありまして、要するにここで、まあこれを言って、お昼にしたいと思いますが、今までアメリカ一極だったのが、二極になったんですよ。これが最大のポイントです。アメリカ、ヨーロッパの二極なんです。ロシアとヨーロッパは一体なんですね。ここが冷戦と違うところです。冷戦は米ソの二極でしょ。ところが、今はソビエト、ロシアとヨーロッパ一体なんですよ。だからアメリカ大陸とユーラシア大陸で二極なんです。冷戦の時の二極とは違うんですね。これはね、大チャンスなんです、皆さん。一極と二極では全然違うんですよ。一極だと独裁政権ですから。いらない奴は猿だから。排除の論理になっちゃうんですよ。で、二極になると、自由度ははるかに増してきます。 だから、ね、日本の政治だって野党がいないからあんなさ、ね、与党が独裁したらおかしなことになるわけで、やっぱり二極っていうのは大事なんですよ。だから世界はとりあえず二極になります。アメリカ大陸とユーラシア大陸。で、アメリカ大陸の方はだんだん静かになっていくから、ユーラシア一極になっていくように見えるんだけども、ユーラシアの中が今度は多極なんですよ。ユーラシアは一極じゃない。ユーラシアの中は多極なんですよ。ドイツもフランスもロシアもいろんな言いたいことあるわけで、だから世界は結果的に多極化なんですよ。一極二極で多極に向かっていくんだね。と、日本は日本で日本の軸を立てていけばいいということになります。で、そうなるとリーダーシップの形が変わってきます。ちょっと矛盾する言い方に聞こえるかもしれないけども、一極のリーダーシップでやってきた今まではね、排除の論理のリーダーシップだったんですよ。排除の論理の、もうここからいなきゃ食えないから嫌なら言うこと聞けというね、排除の論理のリーダーシップで一極を作っていた。でも今後はその異なる人たちを一つにまとめていく本物の一元化のリーダーシップがいるんです。異なるものを合わせていくリーダーシップね。今までは排除していたものは排除しないで合わせていく非常にレベルの高いリーダーシップがいるんです。そうなるとリーダーが交代するしかないってわかるでしょ。細かいことばっかり言う、管理ばっかり言う、ね、排除の論理ばっかり言う、点付けばっかり上手だ。そんなリーダーでは全く世の中動かないってことがあります。いろんな事情があっていろんな個性があるんだから、それぞれに生きる場所を見つけてあげて、成長の場を作って、そしてみんな成長してもらって成功するというやり方があります。もともと日本というのはそういうリーダーシップの国なんです。日本の神道というのは非常に現実的でございまして、今ここにいる人たち全てが幸せになるようにというのが日本の基本的な神道であり政治の基本なんです。天皇陛下のご挨拶はいつもそこでしょ。国民人々すべてがって言うでしょ。だからもうはっきり言って人種も問わないんです。人種も問わない、立場も問わない、とにかくここにいる人たちみんなが幸せにというのが神道であり日本の政治の一番の基本なんです。だから日本は昔から多くの人たちが融合してこの国作れてるんですね。ここに戻らなきゃダメなんです。企業のリーダーも政治のリーダーもそういうふうに変わっていかなきゃいけません。私は別に戦後の一時期そういうリーダーはたくさん日本にいたと思います。だから出てくることは可能だと思うんですね。まあ、そうやってリーダーの交代までやっていく、そのもうすでに動きがスタートしていると思うというのが今の状況じゃないかな、まあ、こんなふうに思っております。とりあえずですね、午前中はここまでいたしまして、ちょっとこれ1時間ほど休憩を取ります。お昼にいたしまして、午後はですね、私1時間とちょっとぐらいですね、日本再生の今のことを踏まえまして基本戦略をお話ししました。あとですね、今日は地域のひな形研究会の皆さんにお話しいただきますので、なぜ地域のひな形がその日本最初の基本なのかという話を私中心にやっていきますので、まあ、午後またですね、皆さんもしっかりこの聞いていただいて、後ほどディスカッションの時間もありますのでね、ぜひ参加していただきたいと思います。